寺子屋たっちゃん。
毎週月曜放送の寺子屋たっちゃん、今月は東日本大震災を一緒に考えています。その3回目、
はい、おはようございます。前回その不安と恐怖ってなんだっていうようなお話をしたかと思います。目に見えぬもの、それに対した不安が自分の身に降りかかるという恐怖、それは恐怖だと。まあ、それこそアフリカから渡ってくる中で長い年月を経てたどり着いた日本で、そこにはおのずと不安の要素がありますよと。で、 97.4% が不安の DNA を抱えて日本人は生きてるんですね。それからね、今日は少し話を発展させて、その結果どういうことが起きてるでしょうか。決定力のまさに不足だと思うんですよ。結局不安不安不安、こんなこと言っちゃどうする、こんなことやると誰が責任と、不安ですよ。だから今の政府なんか最たるもんじゃないですか。だからそのあっちこっちでいろんなことを言われ、いろんなことにいい形を示さなきゃいけないという、その職務上言いたいことも7割8割我慢して仕事をしなきゃならない日本の政治のあり方、まあ、政治のこと言い出すと問題があるだろうけど、でも結局要はその不安の要素が引き起こしてんだっていうことだと僕は思うんですよね。だから結果として TJ は、日本人は時間に対してはルーズですか、それともそのきちっとしてますか、どう思いますか。
世界の中でもトップレベルの時間を守る民族だと思います。
そうですよね、パンクチャリ、ね、時間厳守の民族ですよ。ところがね、僕はね、そうは思わない。世界一ルーズな民族だと思う。それは何かと、決定に関してですよ。ほら、普段の運行に関してはこれほど時間の正確な民族ってありませんよね。汽車はきちっと来る、あ、バスなんか交通事情で遅れることは、でも おおよその時間には来るじゃないですか。で、その時間を守ろうとするじゃないですか。でも決定に関しては最大のルーズな民族ですよね。決めね、だからこれは不安から来るんですよ。だから日本人の言葉の曖昧さにも出てますよ。何かさあ、今聞いているセールスマンの皆さん、あるいは若い人、覚える、商談で、はい、分かりましたって言われました。その通りになったということでしょうか。相手が分かりました、その通りになりますか。考えておきます、いやー嬉しい、考えておきます、結論くれるだろう、それで終わってますよね、話は。ねえ、なるほど、あ、この人は僕のことが分かってくれたんだ。ちっとも分かってないよ、愛の手だよ。なるほどね、元気なお子さんですね。そんな時に大体お母さんたち返す言葉が、すみません、やんちゃで、元気なお子さんですねって言ったら、いや本当に嬉しいじゃないですか、元気な。ところがそりゃとても元気すぎて困るよっていう裏返しですよね。ほんとしゃーれやね、ほんとに日本の言葉って曖昧さがあって、これは不安民族だね。何かをきっちり言うと、そこで責任取らなきゃなんない。だから責任を取らなくて済むようにしちゃう、ごまかしちゃう。で、流れの中で自分の都合のいいように解決していっちゃう。これはね、世界ではね、やったって太刀打ちできない、こんなことやってたんじゃと僕は思ってるんですよ。まあ皆さんどう思うか。で、この間話したように、外国人はいろんな民族が集まっていろんな生活をしているから、自分の意見をきちんと話さないと文化が伝わらない、思いが伝わらない。今ちなみに文化って言葉をさらっと言っちゃったけど、文化と文明ってどう違うでしょうかね。これ何かでこれも読んだんだけど、文明ってね、国境を越えるんですよ。文明は国境を越える、文化は国境を越えない。自分たちの生活様式、あるいは自分たちの守り通してきた自然環境、その他もろもろ。思い出しました、なんで読んだのか。沖縄に小学校、沖縄小学っていう私立の高校があるんですよね。確か戦後初めて甲子園で優勝した学校ですよ、野球。あれ、今最近文武両道。私学ってね、すごく自分の主張さえきちっとできている学校であれば、その公立で教えられないことを教えられるんで、その校長先生なり、 あるいはそこに勤める先生方に自分の意思っていうやつがきちっとあるとね、いい教育できるんですよね。だからその公立がいけないって言ってんじゃないんですよ、私学のそれは公立にない良さだね。その沖縄小学の校長さんしか言ってたんだ、文化と文明の違いってなんだっていうのを思い出しました。でそれはそのもうちょっとその言葉について触れてもいいんだけど、さっき分かりましたとか、考えておきますっていうようなことと同じでね、今度は逆、それとは超違う意味で何々焼きっていう言葉を考えた時にね、いろんな言葉じゃないですか。何々焼き考えただけだって、たい焼き、たこ焼きでしょ。そっからそれはその食い物自体あるんですよね、たい焼きだたこ焼きは。ところが鉄板焼きって言葉じゃね、それはいろんなものを料理する方法じゃないですか、鉄板焼き。で伊万里焼きとか何々焼きと瀬戸物とか、その要は容器を表す。でこういうその日本語の特徴ってのもあってね、その文脈の中で理解していかなければならない、これは外国人にとっちゃとても分かりにくいことですよね。同じ言葉ですもんね、何々、日本語としては耳に入ってくるのは何々焼きですもん。だから初めて日本に来た人がこれはたこ焼きって言うんだよと、美味しいよ食べてみろと、 Let's try to eat、 食べてみようと、ところがこれ伊万里焼きって言うんで、えこれ食えないだろうと、そんなことになっちゃうわけですよね。だからまあそういう言葉ってのは面白いんですよね。だからもう一つ日本語の特徴って、日本の文化なんだけど、主語省略するじゃないですか、主語を省略する。だから英語なんかだと主語省略すら命令文じゃんね、あるいはもう分かってる時には主語省略するけども、でも日本って大体主語省略してますよね。そういうことってどうなんですかね、その曖昧さっていうのをそのまま大事にしてってずっといいんでしょうかねっていう部分、この文化だから大事にしなきゃいけないという部分と、きちっと伝えるということを覚えないと、これからの日本人は世界を相手にしては生きていけないよっていう部分と両方あるんじゃないですかね。だからその日本の心ね、マスラオ、タオヤメ、そんな日本人としての心根を大事にしながら、主張すべきことは主張する、恐れちゃダメだよね、不安を恐れちゃダメ、乗り越えていかなきゃ、自分がその不安を払拭できるだけの人間力を持たなきゃ。人間力ってどっからつくかって言えば、勉強からしかできないじゃんね。勉強ってのは学校の勉強は勉強じゃないよね、だけが勉強じゃない、いろんな人の話を聞く、いろんな人と接して同じ行動を見てみる、いろんなことやってみるべきだよね。特にこれ若い人にいっぱい聞いてほしいなと思って喋ってんだけど、自分の意思をきちっと発表できる、なんですかね、発信できる、それも自分を陰に置いといて、インターネットのなんとかって2チャンネルとかなんだか人の悪口ばっかり書いてる、そんな人間になっちゃダメだよな。僕はこう思うということを名前をきちっと言って発信できなきゃね。今寺子屋たっちゃん、僕の名前を出してませんけど、もうぼちぼち出さなきゃいけないのかなね、松村達夫って言います。やっぱり発信の責任は自分で取らなきゃね。静岡学園で長く教鞭取ってました、校長先生として終わりました。でも今はまだ教育でいろんなとこで携わらせていただいてます、いろんなとこで講演させていただいてます。僕の思いを伝えていきたい、寺子屋たっちゃんだけでごまかしていけるもんじゃないとは思います。まず最初興味を引くために誰がやってんだ、そんなことで始めてみました。さあこれからたっちゃんとして喋らせてもらいますよ。まあ今日はこれでありがとうございました。
たっちゃんの正体明かす5月かな、5月の第3週、東日本大震災を考えるというところから、たっちゃんの正体を明かすところまで参りました。5月はあともう1回、来週も東日本大震災を一緒に考えます。